レッドゼッペリンでブラックドッグでした。
うん、
はい、ということで完全に曲名で選んでいるっていう感じなんですけれども黒い犬みたいなね、
黒い犬、
うん、まあなんかあんまりこれ自体に歌詞と直接の関連性はなくて、単純にスタジオ、このレッドゼッペリンってロックバンドがスタジオの周辺に黒い野良犬がいたらしくて、でそれがゴールデンレトリバーだったらしいんだけど、それによって名前付けられたっていうエピソードがあるんだよね。で黒い野良犬っていうかさ、黒いゴールデンレトリバーっていうとさ、僕どうしてもこのね、探偵のポスターに貼られてる黒い犬、これめちゃくちゃ思い出すんだよね。なんか別にどこで見たのかも思い出せないし今もあんのかもよくわかんないんだけど、なんかそのこれこいつのイメージがどうしても出てきちゃうというか、
ね、今伊崎くんに画像送ってもらってみてさ、あーって思ったけどさ、うんうんうん、俺これをリアルに見たことはないかも。なんかその探偵のポスターあるあるで見たことあるだけで、リアルで見たことあるかなっていう感じ。なんか
あ、本当になんか多分僕リアルで何回か見たことある気がしますね。どこだったかちょっとわかんない、結構デカめの看板でバーンって貼られてたイメージがあるんだよな、多分車の中からとか見た気がするんだけど。
そうなんだ、うん、じゃあドライバーは見たことある人、
ね、あんのかなっていう感じかもしれないですけど、
まあ、なんかさその、うん、このポスターの凛とした黒い犬のイメージでさ、あの警察のさ、うん、このなんていうの、麻薬捜査犬みたいなさ、はいはい、なんかその捜査に協力しますこの犬がみたいな感じでさ、ポスターにドーン出てるけどさ、うん、探偵における犬って、うん、犬探しみたいなイメージだろ、なんか探偵の仕事の。
あ、いわゆるそのね、ワンちゃんのどっか行っちゃったのを探すみたいなね。
そうそう、
うん、
お前が捜査対象だろうよって思うね、なんかこのポスター
とあ、なるほどね、僕はてっきりその鼻が効きますよみたいな、わかんないけど
みたいな、
で事件解決、ね、
警察犬のイメージだろ、うん、そんなの探偵飼ってるこの犬を駆使して
イメージだよね。
そう
そうだね、確かに
イメージなんだけど、
うん、なんか匂いよね。
そうイメージなんだけど、探偵における犬はもう探してくださいのやつじゃん、お前が迷子なんだろって
こんな凛としてるのに
ね、
うん、探される側だったのか
そう指名手配書みたいなもんじゃんな、あのこの、
まあ、
こいつを探してますみたいな、
探していますみたいな ね、
うん、
これしかも名前クロちゃんっていうらしいです
ね。そうなんだ。あ、決まってるんだ。
安直なネーミングセンスだ。
へ、
ね、えー。犬ってなんか結構そういう名前つけられがちですよね。クロちゃんとか、なんかポチとかね。ね、猫だったらタマとかね。逆にそのオーソドックスな名前をつけるっていうことは結構なんかひねってないから、僕からするとあんまりその 愛情がないのかなとかってちょっと深読みしちゃうんですけど。
あ、まあ確かに
そういうわけでもないのかしら、ね、
工夫した名前の方がいいもんね、うん、キャラメルリボンちゃんみたいな方がいいもん ね、なんかそれ
毎回毎回そのドッグランとか散歩のためにキャラメルリボーンって言われてるの聞いたら耳が痒くなっちゃうかもしれないあーって、
ね、でこの黒いでかい犬が来たらびっくりですよね、うん、これキャラメルリボン、黒だけどみたいな
ブラックだろこれみたいな、わかんないよ
ね
え甘いの乗ってねえだろみたいな感じです
ねえ、モカちゃんとか言ってこれが来たらびっくりする
でも気持ちあのコーヒーの豆で名前つけてあげてるから、なんかちょっとコーヒールートというかね、
子犬の頃は可愛かったんだろうなとは思うけどさ、
ね、そうだ ね、
ねえ
マンデリンちゃんとか言って
ねでか黒い犬にな
って
る、
黒い犬来たら笑っちゃうけどね、
ねえ、うん、
とか思いますか ね、いやなんかちょっとそんなのも思い出して、うん、はい、かけてみました。
俺この曲聞いてあれあのジェッタシーみたいだなってちょっと思ったね
あ、多分ねジェッタシーは多分元ネタがこっちなんだよ ね、 多分ね
なんかそうそう好きそうだもんね、テルモト、
うん、もうテルモトがなんかテルモト今度なんか日本のフェスかなんか出るみたいな、藤井さんと一緒に出るみたいなのやってなかったっけな、
藤井隆さん、
そうそうそうそう、で曲もなんか普通にリリースしてたような気がする。
あ、うん、寺本さんはね、うん、普通にそう音楽活動を結構ちゃんとやってるみたいな
ね、そうそうそう、だからなんかちょっとそこも含めて追いたいなとは思うんですけど、
うん、いいね、追いたいんだ、
まあ、確かにジェッタいや面白いよな、なんか見て面白いなと、ジェッタシー、まあ、そうだね、ジェッタシーって言ってからだとこの曲ジェッタシーにしか聞こえなくなっちゃう感じだよね。
いや俺はジェッタシーだなーと思って
そうだね、まあレッド・ツェッペリンもすごいバンドなんで、うん、まあ興味がある方はぜひ聴いてみてください。
うん、
改めまして伊崎です。
広島です。パイロットジャムをお送りしています。まあ最近というかね、なんかね、えらい昼間から眠気に襲われることが多くてさ、基本そう、本当になんか全然活動的じゃなくてね、なんかあんまり、
なんかあれでしたよね、あのエンディングの何でしたっけ、うん、放送後期みたいなのにも広島くん、最近すごい眠いですみたいな書いてたような気がする。
なんかえらい眠いんだよ、うん、今日もさ収録前にさ、うん、普通に準備してたんだけどめっちゃ眠くなってさ、危うく寝そうだったんだけどさ、
あでもお昼のね、言うならそのおテントさん一番上に登ってる状態の、うん、状態ですからね。
そう、花粉ももしかしたらあんのかな。なんかさっき洗濯すんのにさ、外出たらさ、えらい目かゆくなったり、
うん、
くしゃみ出たりして、うーっつって、うんうんうん、もうやだ寝るみたいな、ちょっとこうテンションにもなりやすいのかもしれないんだけどさ、そんな感じでさ、まあただでさえあんまり外に活動的にならないからあんま外出ないんだけどさ、珍しく今週イベントみたいな行ってきてさ、うんうん、
いいですね。
それが、ベースボールベアのミニアルバム発売記念のリリースイベントみたいな。
あ、なるほどね。おっしゃってましたよね。
うん、そうだね。ベボーベは割とね、昔から、僕世代なのもあると思うんだけどさ、アルバムで言うと17歳っていう、うん、多分メジャーの、セカンドアルバムかな、うん、ぐらいから聞いてて、うんうん、まあちょっと抜けた時期とかもあるんだけどさ、基本的にはずっと聴いてるんですよ。うん、で、
はいはい、その好きなバンドのイメージありますね。
うん、僕、あんまりね、こう、イベントだの、ライブだの、積極的に行かないタイプなので、基本、その、CD だなんだで聴くことがほぼって感じなんですけど、はい、1年、2年ぐらい前にさ、その、ベースボールウェアのボーカルの小出祐介さんが、出した詩集みたいな、はい、本があってさ、うん、この今までベボベダーマテリアルクラブだ、まあ未発表のものとかも含めて、こう詩を載せた本みたいなのが、まあ、定期的に出してて第3弾だったんですけど、そういうのとかやっぱこう発売日に買ったりしてみたいな、うん、まあやってるんですけど、その時もさ、その詩集買ったらさ、その本の、はい、発売記念イベントみたいなのの、
うんうんうん、
あれはオンラインイベントみたいなだったか生イベントだったか忘れちゃったんだけどさ、そういうのが当たってさ、おーって、やったー嬉しいって思ってたら、気がついたらイベント、うん、終わっててさ、俺その行こうと思ってた、そう、見ようみたいな思ってたんだけどさ、うん、俺つってしばらくした頃、はいはい、なんだこの紙と思って、お、小出さんのイベントの当選の紙だみたいな、あ、もう過ぎてる、
あ、
もう、
あ、
もう終わってるやつだってなった思い出があるんだけどさその時もも
うしょうがないよね、もう過ぎちゃってること、
終わってたんだもんみたいなこととかがあったんですけど、今回ミニアルバムが出るにあたって、うん、アルバムのさ、なんか初回限定版じゃないんだけど、その所属してるレーベルのオンラインストアみたいなところから直接買う豪華版みたいな VOS 版っていうのがあってさ、それを買うとイベントのチケットが当たることもありますみたいなのがあってさ、そういうの買ったらさ、すぐ当選メールが届いたのよ。
早い。
そう。もう当選だみたいな。で、それは予約の段階で決まってたんだけど、
うんうんうんうん、
それで、ちょっと前に正式に、どこどこでイベントやりますと、そういうなんか、まあ、何時集合でみたいなメールも届いてですよ。で、うんうん、先週の水曜日、アルバムの発売日にそのものが届いてさ、で中見たら普通に、紙ジャケットの CD と、 初回限定版みたいな VOS 版っていうのについてるライブの DVD と、
はい、あ、いいです
ね、ブルーレイかなと、あとそのイベントの、チケットみたいな、入ってて、あ、チケットっていうかそのイベントのその様子は後で、オンラインで見れるそのQR コードとか載った紙が入っててさ、でイベントに参加するのは、あのメールだけでよかったんだけどさ、事前に届いてた、
はいはいはいはい、
そんな感じで、あ、結構楽しみというかさ、イベントが今週の月曜日だったんですけど、ちゃんとそういうのがさ、定期的に届くからさ、今回は忘れなかったんですよ、僕イベントの存在を。
おー、すごい
ね、
よかった。
本は忘れちゃうね、
この今回も忘れえんのかと思ったらちょっと心配だったんだけど
ちゃんと覚えてまして、こう、
よかった、
ね、楽しみにしてたんですけど、月曜日、昼2時ぐらいまでなんか寝ちゃってさ、昼寝してたら2時3時ぐらいまで寝てたかな。で、あ、
結構、寝たね。
集合が、あ、まあまあもちろん朝起きたんだけどね、朝起きてちょっと活動して、
起きてからってことだよね。
そう、昼寝してそんな感じになっちゃったんだけどさ、ね、場所が下北沢だったんですよ。
あ、小出さんのよく行かれてたというか、
行かれてた、昔下北沢のガレージっていうライブハウスにずっと出入りしてたっていうね、その、何年か前に亡くなっちゃったんだけどさ、そのガレージっていうのは、
はいはいはい、
で今回行ったのが下北沢シェルターっていう、これも多分すごい有名なとこらしいんだけどさ、
有名だと思います
ね、行ったことある下北沢シェルター？
僕多分行ったことありますよ。
あら、俺は
そう
ちょっとよく分かんなくてさ、その当選メールに書いてあって、あ、下北沢なんだみたいな、応募の段階だと都内某所って書いてあったんだけどさ、まあまあ、夕方6時半会場で7時開演かな、はい、っていう予定で、あー行かなきゃーって、眠みたいなさ、その動けないとか
って思ったんだけど、ね、体調的にね。
そういや、でもマジで眠いだけだからさ、何にも体調的には眠気しか悪くないみたいなことだし
ただただ眠いだけ、ね、
そう、まあまあまあ楽しみにしてたやつだから行かないとと思って、行ってきたんですよ。下北沢ってマジ俺ん家から1時間ぐらいかかるんだよ、遠いなと思って。
ちょっと離れてるわけだな。
そう、ほぼ行ったこと、あの1回2回行ったことあるけどみたいな、全然馴染みの年じゃないしさ、遠いなと思って、そう、ね、そう
ちょっと遠いね、
と思いながら、まあでも行ったんですよ。
はい。
で、俺その日までにもちろんアルバムは聴いてたんですよ。で、
あ、
6曲しか入ってないからさ、ミニアルバムだから本当に聴きやすい分量というか、で、
はい、
で、まあまあ本当にちょっといいアルバムだなぐらいに思って聞いてたんだけどさ、その周辺の情報とか全く追ってなくてさ、あの例えばゲスト出演してる番組とか、
あの今回のいわゆるこう呼ばれますよね、こう大体新しいアルバム出した時、
いうのでを全然聞いてなかったんだけど、その行きの道中で、小出祐介さんと、音楽ライターの難波和美さんっていう人で2人でやってるポッドキャストの番組のコンプロラジオっていうのの、
ここで何回か話題に挙げてくださ
って、そうだね、僕もちょっとよく聞いてる、全部じゃないんですけどたまに聞いてる番組なんですけど、そこで、その今回のミニアルバム天使だったじゃないかっていう、タイトルなんですけど、その天使だったじゃないかの特集企画みたいな、特集対談というかインタビューかな、その、
はいはいはいはい、
いつもは2人でラジオをやってるんですけど、今回は、難波さんがインタビュアーとしてアルバムのことをずっと質問して小出さんが答えるっていう形の、はいはい、ちょっと特別編みたいなのやっててさ、それが1時間20分ぐらいあったかな、があって、あ、まあまあ1時間の移動だし、まあなんだかんだちょうどいいか
って、ちょうどいいかってことだね。
そう、それを聞きながら行って、
いやもう本当くしくも僕もその回をねこの前聞いたばっかりなんですよ、ね。
マジで？そう、あ、そうなんだ。
そうだから、もしかしたら本当同じ時間ぐらいに聞いてるんですよ、ね。僕もそのコンプロラジオ聞こうかなと思って、でその時一番これが新しい話だったから、
あ、そうなんだ、そうなんだ。
そう、新しいのから聞いてみようと思ってこのアルバムの話してて、あ、なんかじゃあ広島くんとかこれ聞いてたりするのかなとか思ってたんだけど、そう、まさにだったね。
いいね、
なるほどね。
アルバムも聞いた？
そうそうそう、アルバムも聞いたよ。
いいね。
いや面白かった、すごい、このなんていうの、 その説明ありきでというか、ごめんね話の腰折っちゃった。
いえ、うん、全然そう、俺もその、コンプロラジオ聞きながら言ってる中でさ、すごい面白い話いっぱい聞けたからさ、うんうん、より楽しみになったというかさ、なんて言うんだろう、こう、
まあそうだね、確かに
確かにすごいいいなと思って、うん、でね、うん、リリースイベントみたいなのもあんま行ったことないんだけどさ、どんどんこう楽しみな感じになって、うん、下北沢行ったんですよ、うん、で、はい、着いたのが、もう6時ぴったりぐらいだったかな、だから30分後に、会場みたいなタイミングだったんだけどさ、うん、下北沢あんま慣れてないからさ、どこなんだろうみたいな、すごい、まあ、
まあ確かにね、
近かったんだけど結果的には、でも場所が分かんなすぎてちょっとなんか遠回りする感じで行ったりして、うんうんうんうん、ここかなみたいな感じで迷っていったら、はい、ちょっとなんて言うんだろう、カルチャーな人たちがすごい行列作ってるから、あ、ここだここだと思って
なんとなくね雰囲気でそう、うん、
絶対ここだと思った、
まあ、カルチャーな人たちっていうくくりもすごいけど
まあでも下北沢は、下北沢カルチャーな人たち多そうだからさ、
うん、まあまあイメージね、うん、ね、わかるよ、うん、
劇場とかね、ライブハウスが多いからって思ったんだけど、ね、まあ、うん、ここだろうっていう感じで近づいてったら、うん、ベースボールベアみたいな看板がちょっとなんかちっちゃく出てんのよ。やっぱこう、その大々的にやってるイベントじゃないからさ、多分あんま目立たないように
する
んだと思うんだけど、本当になんか、
うん、知る人ぞみたいなね。
そう、
うん、
大喜利用のホワイトボードぐらいの大きさのやつに、
ああもうじゃあ本当 すごい、
そう、ちっちゃく、ちっちゃくベースボールベアとだけ書いてあるみたいな感じだったんだけどさ、うんうん、あ、じゃあここだと思って、でもそれが多分会場の15分前ぐらいだったんだけどさ、こうイベント慣れしてないからさ俺
いやまあね、わかるよ、
知らない人いっぱいいるのやだなと思って一回逃げて
まあイベントってそういうもんだからね、
そう、ちょっと嫌かもとかって思って、たまたま通りかかった人ですよみたいな顔して、通り過ぎていってなんか下北沢の大きい通りにあるなんかちょっとおしゃれなお店とかがいっぱい並んでるところとかをこうフラフラして、
あ、ね、
ここ美味しそうみたいな、あ、このハンバーガーでっけえなみたいな、なんか洒落た店がいっぱいある、あ、古着屋だなんて思いながらちょっと下北沢巡りを15分少々しまして、
はいはい、あ、いいですね、
そろそろ始まっちゃ、うん、なんかね、会場の時間になっちゃうと思って、知らない人のとこ行くかと思って
はいはい、まあしょうがないよね、
そう、うん、行ったら事前にさ番号が割り振られてるんだけど、整理番号みたいな、うん、何番ですかみたいな、係の人に話しかけられてさ、うん、あ、98番ですとかって言って、
うんうん、
言ったんだけどさ、俺98番って事前に知ってたからさ、多分俺が、
はいはいはいはい、
その当たった人の中でも本当最後の方だったんだろうなっていう風に思ってたから、もうギリギリでいいやと思って行ったんだけどさ、
はいはいはい、
そこからねどんどん人が呼ばれてくんだけどさ、うん、係の人がね、100番以降の方はこちらに並んでくださいとかって言ってんの、はい、え、そんな多いのっていう俺がギリかと思ってた、
全然
そう
なるほどね、
そう、まあ、多分結果的に150人か200人かぐらいの感じだったと思うんだけどさ、
うんうんうん、
まあ、そういう感じなんだみたいな風に思って、まあ、ちょっと久々だな、緊張するななんて思って、
緊張するね、
行ったんですけど、うん、あのね、
はい、
で、まあ、入場してこうあれですよね、ドリンクチケットみたいなもらって、
うんうんうん、
で慣れてないからさ、最初にそれをもらっちゃってさ、ウーロン茶くださいなんて言ってさ
はいはいはい、
そうで、ウーロン茶が紙コップで渡された時に、あ、絶対邪魔だって気づいたんだけどさ、もう
次の、もう渡してるからね、
そう、次の人がもう並んじゃってる、うん、あー、やばいと思って、これライブ見るのにこれずっと持ってなきゃいけないの邪魔くせえなとかって思いながらさ、見てて、で俺が入ったタイミングでもう結構いっぱいの感じだったんだよ。俺が、立ち見なんだけど、真ん中の一番後ろに、はい、ちょうど入って、もうそう。これもう本当に。
圧迫されてる感じだ。
ねえ、あと、今俺がだから98番目だからさ、
そうだね、
今ね、うんうんうん、まあ大体100人ぐらい入ってて、ここからねえまだまだ結構いたけど入るかとかって思ってたんだけどさ、どんどん後ろから入ってくるタイミングで、うんうんうん、なんか係の人がさ、すいません、はい、こっち側スペース空いてますみたいな、まだまだお客さん入ってくるのでよかったら詰めてくださいって言うのよ、
うんうんうん、
ああなんだ
なるほど
そうなんだと思って見たら確かに結構空いてんのよ。なんか
ほう
不自然なぐらいになんか空間が空いててさ、あ本当だみたいな感じで、うん、こっちから見えなかったからさ、みんなで移動したら、うん、下北沢シェルターの構造上さ、なんか変な壁があってさ、その角度から見えないみたいなさ、多分だから外れのスペースだったんだよね。
あいわゆるそのまあ音だけ楽しむみたいな、ね、みたいな、どうやっても構造上ちょっとね、
そう、うん、俺移動しながらあこれ外れだと思って、壁で絶対見えないと思ってたんだけどさ、まあその外れの中でもまだマシな位置にね、俺はいてさ、うん、ここからならなんかギリ見れんのかなみたいな風に思って、
はいはいはいはい、
こう、うん、ね、あ慣れてないから損したとかって思ったけどさ、うん、まあまあでもやっぱ余裕があるところだったから、さっきよりはね周りに人なんかこうぎゅうぎゅう詰めな感じもないから、まあいっかとかって思って、こうねあんま慣れてない感じでアルバムの曲がさ薄くかかってるところからさ、
うん、イベントってそうだよね大体ね、
そこからちょっとこう高揚感みたいな煽るためのねものだと思うんだけど、やっぱ楽しみだなって思ってたんだけどさ、下北沢シェルター、うん、やっぱ普段ライブハウスだからさ、楽器とかちゃんと置いてあったりとかしてさ、うん、あそうなんだ、やっぱ、ねね、ライブハウスっぽいな、楽器が置いてあるリリースイベントなのにとかって思ってたんだけど、
はいはいはいはい、
それでライブ始まったら、うん、アルバムの1曲目のね、うん、ランドリーっていう曲をベースボールベア出てきて演奏し始めたの、
はいはいはいはい、
と思って俺トークイベントじゃないのって思って俺、
ね、僕も正直そう思ってたというか話の流れ的には
そう、
その演奏は別にしない感じなのかなと思ってたというか
そう、
はあ、
もうなんでドラムセット置いてあるんだろうみたいな、まあまあまあまあライブハウスだからかみたいな、据え置きのみたいな感じで思ってたんだけどさ
まあドラムはねまだね据え置きパターンあるからね、そう、うん、
いきなり歌い始めてさ、俺演奏してると思ってえサプライズなんて思ってさ、
いやあんまやらなそうなのにねそういうのね
ねこれさ、うん、イベントのねメール案内とか見てるとね、
はいはいはい、
メールにベースボールベア天使だったじゃないかリリース記念スペシャルライブトークイベントって書いてあるんだけど、っていうのを見てたから俺、トークイベントなんだって思ってたんだけど、今改めて見ると
ライブトークイベント、
今改めて見たら、うん、リリース記念スペシャルライブ&トークイベントって書いてあってさ、これメールの開業的にさ俺&を完全に見逃しててさ、
なるほどなるほどなるほど、
そう、
うん、一緒くたにして読んじゃったわけだ、
そう、う
ん、
これはスペシャルライブトークイベントだと思ってたからさ、なんか
確かにね、
アルバムについて、まあ、
わからんでもないぞ
ってね、みんなで話しますみたいなイベントかなって言ったらさ、うん、いきなりライブが始まったからびっくりしたのよ俺ああそうみたいな、
ああちゃんとライブやってたんだね。
そう、う
ん。
しかもそのライブハウスのスピーカーからバカでかい音で始まるからさ、うわ、うるせえと思って。
そらそうだ。そらそうだ。
俺そんな、ねえ、曲が聴けると思ってなかったのよ、俺。
まあそうだよね。だって、ウーロン茶持ってるわけだしね。
そうそうそう。
うん。
あ、そう。いよいよウーロン茶邪魔だなと思ってさ、トークイベントでも邪魔だなと思ってたのよ、俺、と思って。
そうだね。なおさらね。うん。そう、まあ、確かにトークイベントで立ちってのも、まあ結構なあれだなと思うけど。
確かにね。
そうだね。座る椅子が普通出てるもんのイメージがね、どうしても。
あ
ったから、確かにその時点でライブっていうのは結構ヒントがあったのかも。
そう。まるでライブをやるみたいだなと思って。始まる直前までドラムセットも置いてあるし
はいはいはい、
そうでびっくりしたんだけど、そのアルバムのね収録曲順に最初3曲やってさ、うん、めちゃくちゃちゃんとやるじゃん、はいはいはい、みたいな、めっちゃちゃんとライブだとかって思ってたらさ3曲終わったタイミングで、いや このね、緊張したねとかって言って、初披露だからね、ちょっとまだ慣れてないからすごい緊張してみたいな感じで、ベースボールベア3人が、今まで歌ってた、その、スタンドからマイク取ったりとかね、ドラムの堀之内さんマイク渡されたりとかして、3人で、ステージのさ、一番手前まで、来てくれて、あ、ようやく見えたなんて思いながらさ、今まで音しか、音とモニター越しにしか見えなかったからさ、ああ、ね、ベースボールウェア、本当にいたんだなんて思いながら、そこからは、ちゃんとしたトークイベントが始まるのよ。
あ、ライブの途中にトークイベント挟む構成なんだ。
そう。
へぇ。
45分ぐらい、話しててさ。
結構がっつり。
そう。
うん。
このアルバム作る時の裏話みたいなやつとか、そのお客さんからもらったアンケートみたいなのに答えたみたいな。
ああ、あるよね。
そう。そのアンケートもさ、前日の夜12時までが締め切りだったんだけどさ、俺、行きの電車の中でさ、メール開いたらさ、アンケート募集してますみたいな。あ、そうなんだ、みたいな。で、締め切り、あ、過ぎてるって思って。ああ。間に合わなかったとか。
腕の見せ所だったのにね。ね言うならね、う
ん。みたいなこともありつつ、あ、そういうイベントなんだなんて思いながらさ、はいはい、行って。
全然ピックアップできてない、ね。
そうなんだよ。直前までのほほんとしちゃっててさ。
うん、いやいやいやいや。
なんだけど、そう、まあまあ、コンプロラジオで喋ってたことも踏まえて、
うん、
いろいろ裏話みたいなしててさ、うん、伊崎くん聞いたならわかると思うんだけどさ、最後のさ、
うん、
パワーポップオブラブだったかな曲のさ、終わり方でさ、最後の最後で、
アウトロのところね。
そう、うんうんうん、堀之内さんが、あ、間違えちゃったって言って終わるみたいな。もともと、フェードアウトで終わる予定だったから、演奏をこう長く続けてたんだけど、うん、まあ、その、
うん、言ってたね。
ね、流れで、堀之内さんが、あ、間違えちゃったって言ってるのがちょっと面白かったし、まあ、フェードアウトの予定だったけど、ちゃんと、決めのタイミングで終わってるっぽくなってるし、フェードアウトじゃなくしたって。で、その感じで終わるのが、いいんだみたいな。で、堀之内さんのちょっと、うん、なんかミスがあったらしいんだけど、みたいな。まあまあ、ちょっと、
うん、
あの曲自体ちょっとこう、なんていうの、すごいシンプルな始まり方してみたいな。まあまあ。
そうね、コード一発でみたいな。
ね、うん、最後の曲だからそういうのもいいかみたいな話してたと思うんだけどさ、
うんうん、
その裏話みたいなしててさ、堀之内さんがね、うん、間違えちゃったって言ってたけど、あれはどこがミスってたんですかみたいな。
はいはいはい、具体的に、ね。
そう、お客さんからの質問だったかな、うん、なんか、素人目にはどこをミスってるのか聞いてて全然わからなかったですみたいな、言ってたんだけど、それは小出さんとかも知らなかったんだけど、あれは、演奏自体は別に間違ってないんだけど、その、アウトをもっと長くしようとしてたのに、
うん、
早めに終わっちゃったっていうので、ああ、終わっちゃったみたいな。
締めんの早かったってことだったんだね。
そうそう。そういう意味で、あ、間違えちゃったって言ったんだけど、うんうん、小出さんとかも、何間違えたんだろうっていうのがピンときてなかったらしくてさ、別に綺麗に終わってるから、
なるほどね、
別にいいやっていうので、
はいはいはいはい、
そのまま使ったらしいんだけど、
なるほどね、
だそういうことなんだよみたいな。だコンプロラジオで喋ってたのの、ちょっと真相みたいなのとか喋ったりしててさ。
うん、おー、あ、面白い面白い、ね。そういうことだったんだ。
そう、いうのをね。これは、俺言っていいのかな、こういうのって今喋りながら、
あ、まあ別にそんなめちゃくちゃやばい情報とかでもないし。
まあね、なんか。
いいんじゃないかな。
そうだね、うん。面白い話いっぱいある中で本当に、
そうそうそうそうね。
って感じなんだけどさ、うん、そう、あ、そうなんだ、みたいなことを思って、トークコーナーもすごい面白くてさ、
うん、
で、後半ライブのね、アルバムの後半3曲を、
はいはいはい、残りの3曲
そう演奏するわけですよ、うん、で あまだ演奏するんだなんてまあまあさすがにねもうもう信じてたけどさ、
まあね、うん、まあね、うん、
ね後半3曲聴いてで
いやいや
レイトショーっていうちょっとしっとりした曲から始まってさっき言ったすごいこう、
うん
激しめの、ファーポップオブラブっていう、うんうん曲で終わってくんだけどさ、なんかその流れがものすごい綺麗でさ、はい、なんだろうな、すっごい盛り上がったのよ、客席的に。俺あんまりライブとか行かないからさ、一概にこう言いづらいけどさ、うんうん、なんかすごい、
はいはい、
いいなみたいな感じで終わっていったのね。
で、まあ、連帯感がすごい出てたわけだな。
そうそう、うん、でこうありがとうみたいな感じで最後曲演奏終わってメンバーがはけてってさ、わーみたいなすごい拍手してる中でさ、あの徐々にこう、うん、アンコールの拍手になってく感じ、
あーパンパンパン
パンパン、そうそうそうそう、うん、あるじゃん、あれになってってさ、
あるある、
リリーベで
どうするんだろう
リリーベでアンコール
あんの、大体こういうのってまあむしろなんならその曲6曲全部ちゃんとやってること自体もすごい、ね、サービス精神旺盛なイメージがあるというか、う
でもなんか多分なんか会場の雰囲気的にみんな高ぶってる感じもあってさ、なんか
ああもっと聞かせてくれやっていうことでね、
うん、というか すごいなんか今の良かったみたいな感じでさ、まあ、聞かせてくれやみたいな、そんな野蛮人な感じじゃないよ、柄悪いない
やいやちょっといやいろいろなライブがありますから
ねえ、なんだけど そんな感じになったのよ。でそこで俺思い出したのが、あのコンプロラジオのさ、はいはい、昔の回でさ、昔ってあれだけどさ、はいはい、あのちょっと前の回でアンコールについて、うん、あの話すみたいな、
それはちょっと聞いてないかまだ。
そう、アンコールってすごいなんかこう形式美的になんかこう、
あ、
形式的にやることになってるけど、あれって別にこっちからしたらサービスだからみたいな、
そうだね、そう、うん、終わってるからねもうね、
そう、うん、だから絶対にやらなきゃいけないみたいな感じになってるアンコールはアンコールではないみたいな、用意されたアンコールは別に、なんて言うんだろうな、
あ、うんうんうん、まあ様式美だよね本当にね、
そう、うん、みたいになってるよねみたいな、特にそのアイドルイベントのアンコールについてみたいな話題だったかな、多分そんな話になってたんだけどさ、でもこっちとしてはそのライブで作り上げた空気の中で自然と発生するアンコールが本当のアンコールだからみたいな話だったと思うんだけど、ちょっとずいぶん前に聞いたからちょっと正確に覚えてないんだけどさ、
言いたいことはわかるよ、
そう、うん、みたいな話がそういえばあったから、リリーベでもアンコールすんのかなみたいな風に思ってたら、あの普通にメンバーの人たち出てきてさ、
あらら、
いやリリーベだから本当にやるつもりなかったんだけどみたいな感じで、だからマジで用意してないけどどうしようみたいな感じでさ
あ、出てきてから考える感じね、
うん、はいはいはい、まあでさっき言った通りさ、あのオンラインで配信みたいなさ、あの、うん、後で見えるやつがあるんだけどさ、それはじゃあ、
はいはいはい、
今のところここからはじゃあカットでみたいな、会場限定でとかって言って、
はいはいはいはい、
そこで1曲、演奏したのよ。
何やってくれたんだろうか、
を言っていいのかなっていうのは俺分かんないでいい
んだけどさ、そうか、確かに確かに、そうか、その気になるところだもん ね、ファンはね、
そう、
でもその会場の人しかオープンにされてないんだったら、ってから、
そう、
いやこれはね言わない方が、あの、粋だなと思います。
あら、
うん、
じゃあいいだろう、俺聞いたんだそれっていう
まあそのこの後の曲紹介の曲線をちょっと考えちゃいますよね、その このアルバムの中の曲じゃなかったら、あ、これかな、これなのかな、
どうだろうね、うん、とかっていう
ね、えちょっと楽しみですよ、
そう、うん、おーみたいな。俺はだからさ、そのコンプロラジオの前のアンコールの話も相まってさ、あ、なるほどねみたいな、はい、これはちゃんとしたアンコールだわとかって思ってさ、それにちょっと、
うん、そうだね、
あ、いいなーなんて思って、うん、こう用意されたアンコールしか俺は体験したことなかったんだなみたいな、
うん、
感じで。
確かにね。
そう。まあ、で、その回でもね。
されましたな。
そう、その時のコンプロラジオでも、うん、もちろんこっちもアンコール用意することはあるんだけど、みたいな。
うん、
みたいな、そのジレンマみたいな
話してたけどさ。まあ一応ね、っていう、ね。そう。
まあ、リリーベだからな、はいはいはい、みたいなのでさ、今回は。
うん。まあ、なんならその曲とトーク両方トントンぐらいの感じの比重だもんね。
うん。うん、いや、まあ、やってる時間で言ったらトークの方が圧倒的に長かったけどね。あの、
まあそうか。
このアルバム、ミニアルバムだからさ、あの、全部やっても20分ぐらいなのよ。
まあ、そうだね。うん、そうね。3分の曲が6個だからね。
そう。
うん、
に対して、イベントは、1時間15分ぐらいやってたのかな。まあまあ、リリーベぐらいの尺でやってたんだけどさ。うん、だずっと喋ってんね、本当に。面白かったよ、
うん。すごいね。
うん。てか、マジエピソードトークみたいなのちゃんとしてたしさ、あの、
あ、今日ここ。てか、まあ、小出さんがやっぱ喋り手としての魅力がすごいというか。
いや、そうだね。うん、そうなの、
うん。すごいなと思う。
そう。っていうので。
なるほどな。
まあ、トータル面白かったですね。
いいですね。なんか多分きっと客層の雰囲気も多分穏やかだったんだろうなというか。うん、
あ、そうだね。
みんなが多分、なんとなくその小出さんの
エピソード聞いてきてる人の方が多いんだろうなっていう感じがちょっとするというか、ね、だからこそこのそのアンコールもね、うん、こう、
ああでもそうかもしれない
っていう、
だし、その MC の中でも今日ここに来てるお客さんはね、その、ベースボールベアファンの中でもすごいこう熱心なお客さんだと思うので、うん、みたいな感じでさ、ま、
そうだよね、感度高い方だと思うんだよな、うん、やっぱ
それに応募してるみたいな人だからね、うん、なんていうのがありつつさ、ね、うん、ライブ楽しく終わってこう、まあそういえばって感じなんだけど、終わってさ、
はいはいはいはい、
会場出てさ、下北沢シェルターってなんか、地下のライブハウスなんだけどさ、それ上がってって外出たら結構遅めの時間だからさ、なんか酔っ払いみたいな人が結構出始めてるぐらいな感じだったんだけどさ、あの、
はいはいはいはい、
近くそこ通りかかった酔っ払いが、ベースボールベアのライブやってんの？すげえ！こんなとこでやってんの？ベースボールベアってここでやるんだ！すげえ！って通り過ぎて。ああ、来なさそうだなと思って。
うん、絶対来ないよね。てか浮くよね。そう。そのテンションで言ったら。
こういう人いなかったなって。
パイロットおジャム。
パイロットジャム議会議長の伊崎です。
委員の広島です。決められたテーマで、議論していこうというコーナーです。
では今回のテーマはこちらです。一瞬で廃れた文化商品。例として 3D 映画とか透明のミルクティーなど
って感じですね。ああ、これ
あなんかあったな。
昔なんか俺これについて喋りたいっつって入れた気がするんだけど、今全然思い出せねえや。透明のミルクティーあったね。多分これを設定した頃にはもうすでに懐かしいアイテムだったんだよ。
もう下火になってるってわけね。
そうだね。懐かしいアイテムでちょうど面白いものとして多分書いてるんだと思うんだけどさ、今はもう、
はいはいはい、
その中にも俺脳内の棚にそれが入ってない。
カテゴライズできないというかね。
ねえ、透明のミルクティー俺の脳内にも入ってなかったもんな。
そうだね、言われたらって感じかな。
透明のミルクティーね、何なんだろうね。炭酸のコーヒーとか、あのチャレンジドリンクあるよね。
チャレンジ商品ね。うん、確かにな、なんか他にあるかな。
3D 映画ってさ、俺らが子供の頃さすごいあったわ、
うん、
これ前も喋ったことあるかもしれないけど、もう一番意味わかんなかったのは劇場版あたしんち 3D ね。なんであたしんち 3D で見なきゃいけないんだよっていう。あの、
確かにね。よくわかんない。ごちゃつくよ、ね。
あれは面白かったな、うん。しかもお母さんが超能力者になるみたいな、そんな映画だった気がするんだけどさ。見たんだか見てないんだか忘れちゃったけど。
しっちゃかめっちゃか感がすごいな。
でも映画、子供の頃映画行ってさ、3D のやつ引いちゃってさ、なんか赤と青のさ、
うん
うん、なんか、
ああ、
面白サングラス。
昔。
あったよね。
懐かしい。
あれもうないっしょ。
いや、使ってるとこ見たことないわ。
ねえ、
うん。
一瞬で廃れた文化、ね。
だか
な。3D 映画はちょっと長かったけどね。なんであんな長かったんだろうね。
うんうんうん。あれは、まあだから、なんか、面白い試みっていう風に。映画ってさ、できるまでちょっと時間かかったりするじゃない。だから、ブームの時に作り始めた映画が、後々で下火になったんだけど、でも作っちゃったからね、公開しなきゃみたいな。
確かにな。
ことなんじゃなかろうかと思うけどね。うん。
バトルロワイヤル 3D もね。
3D にする意味がないというか。うん、
主題歌
流行りのものを今追ってもしょうがないみたいな。
うん、
土屋アンナで笑っていいのかっていうのは、ね、分かんないですけど。
しかもそれは劇場公開しなかったんだよね、うん、バトルロワイヤル 3D。
あ、しなかったんだ。
あの直前になんかバトルロワイヤルに影響を受けた子が事件を起こしちゃったかなんかで、
ああ事件起こしちゃって、
そう、うん、それで公開されなかったんだけど、まね、そう、あの予告編に土屋アンナの、うん、あの歌がね流れてんだよ。ファンタゼリーはフルフルファンタだっけ？
ファンタゼリーあった、懐かしい。
カンのやつね。
あったわ、それ。
ねえ。
やってたわ、ちょっとだけ。
革命だと思って、うん。なんか好きだったけどな。なくなっちゃったね。
なくなっちゃったね。あんまりだったのかな。
カン、
ね、
の、カンのゼリー飲料自体はまだある？
ああ、なんか古いさ、ラインナップを置いてあるタイプの、その、手つかず自販機だったらあんのかなとか思うけど、ね。そ
っか。なんかさ、ブドウのやつ売ってない、うん、なんか、たまに。自販機の。
ああ、ブドウか。
ブドウのゼリーみたいな。でもファンタじゃないと思う。なんかあの炭酸のシュワシュワゼリーが革命だったんだよ。
あ、わかった。それ大道ドリンクみたいなやつだ。
大道ドリンクね。
きっと。
そう。
大道ドリンク大体そういう系の飲み物残してくれるからね。
ドリンコの気分の時にさ、うん、こう、あれをね、選んだりして、うん。でも、ファンタのシュワシュワ感がある方が、なんか、いいから、うん、あ、これシュワシュワなしのゼリーじゃんって思った記憶があるわ。
シンプルゼリーね。
そう、なんだよ、うん、損したわ、みたいな。
どうだろう、あとなんか他にあったかな。なんか子供、うん、いや、僕らの世代ではないけど、ちょっと。
うんうん、
それこそ親戚の集まりとかの時に、いとこが、まあ、僕のいとこ年結構下なんだけど、あの妖怪ウォッチのね時計みたいなのつけてたんだけど、
なるほどね、
なんかね全くつけなくなってましたね。なんかその要は廃れた感じ。
確かに
一時はポケモンを上回るほどの勢いを、
そうそう、俺も今それを言おうと思った。
見せていたのに、
あの、そうそうそう、言われてたよね、妖怪ウォッチはもうポケモンを超えてるみたいな。
いや、そうそうそうそうそうそう、圧倒的に人気だったイメージだったのに、ね、なんかちゃんとした瓶になってレベル5どうしちゃったんだろうっていう感じはちょっとする。
レベル5なんだあれ。
そうそうそ う, もう僕は意外と稲妻イレブンあたりから結構やってるから、その世代なんだけど、
稲妻イレブンって。でもなんかあの子供向けのさ、うん、そういう作品って、
ね、完全子供向けゲーム
今ある、うん、完全子供向けゲームって、
完全子供向け、うわ難しいカテゴライズだな。なんかポケモンで言っても大人も楽しめるようになってるしな。なんだろうね。
まあね、いやポケモンはもう全年齢向けになってる気がするけどさ、大人で妖怪ウォッチやってる人はいなかったでしょ、ね、だって
大人はいなかったと思うな。
大人稲妻イレブンもいないでしょ、なんかそういうさ、
大人稲妻イレブンもいないかもね。
そういう子供向け作品ってさあったと思うんですよ、うん、子供向け作品っていうか正確に言うと、子供のオス子供に向けた、あの
オス子供、う
ん、子供のオスが楽しむさ、作品ってあったじゃん。あ、
まあ虫キングとかね。
そうそうそうそう、
その手のやつね。
そう、
うん、
今あんまりイメージつかないのは俺がその子供文化に触れてないからかな。あるはあるのかな。
いやないんじゃない、今
ない、
あんまりそういうやってない気がする。
オスの子供に向けて作られたやつない、うん、なんかさ多分さ、
まあ、だから言うなら本当に特撮とかそういうことになってくるのかね、仮面ライダーとかウルトラマンとか。
でもそれもさ、うん、もう大人が、
そうなんだよね、大きいお友達も楽しめるようになってるからな。
そうだから多分さあれなんだよ、子供が集まるゲームセンターとか行くとその手のカルチャーが集まってると思うんだよ。虫キングもそうだったじゃん。
う, かも、ね、うん、あ、でもそれで言うとあれなんじゃないかな、今の子供たちが躍起になって見てるのは鬼滅の刃とかのジャンプ系漫画とかそういうことになってくるの
かしらね。あ、まあ、子供も、うん、もちろん見ると思うんだけど、なんかそれはもう射程圏内に大人も入っちゃってるっていう感じのイメージだな、
うん、まあね、うん、そうだね、
うんうん、
なんだろうね、わかんないね。
子供しか楽しめないみたいな作品あるじゃん。
いや、言いたいことはわかるんだけどね、具体例が出てこないんだよな今の子供。
でも廃れた文化、なんか子供の頃じゃなくてもさ、ここ近年でも絶対あるんだけどね。
絶対あると思う。
いやー、ちょっと前の流行とか言ったらいいんだけど、でもちょっと前の流行言ってるなって思うこともあるよね、そういう時って。なんかそうじゃなくて、
うん、そうだね、
ね、
うん、
あ、俺いいとこつくな、透明のミルクティーぐらいのを言いたいな、なんか。
自画自賛。まあでもそうだね、その忘れてて言われたら思い出す程度のなんかこう刺さりもしなかったやつらみたいな、ね、
そうそうそう、絶対廃れるだろうなって、うん、あの登場してる時にも思ったやつね、あの
うん、わかるわかる、先が見えてるやつね
みたいな。
ああ、なんだろう、あのさ、ご飯バーガーみたいなのなかったっけ。
マックであった
とかもなんか、でもいらっしゃらなくなってる気がするんだよな。
多分マックであったんだとしたらさ、モスで出てそれを真似する形だったんじゃないかな。
あ、そうだったっけ。
俺モスバーガーで出てきたイメージ。
あ、なんかね、記憶の扉が開いてきた。そうだね、そう、うん、モスの後追いだった気もするし、あとそれで言うと、うん、なんだろう、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、コンビニのドーナツみたいなのもなんか廃れるだろうと思って見てて、結局廃れたなっていう感じ。
いやー、
う
ん、あれはね、ホットスナックコーナーじゃなくて、うん、パンコーナーの個包装のやつになったね。
そうだね、そうだね、うん、一応残りとして生き残ってはいるのか、じゃあ、
うん、うん、姿形を変えてって感じだな。でもそれで言うとカレーパン残ってるね、いま、うん、だに。
ああ、本当、うん、まだホットスナックコーナーにあるのか。
あるある。でも確かに、まああれセブンイレブン限定って感じだけどさ。
そうだね、今なんかスムージーとかも作れるからさ、セブンで。あ
でもす、
そう、うん、これがどこまで生き残るのかなっていうのはちょっと今期待してるかな。
確かに
透明のミルクティーがちょっと打点高すぎて、うん、それ以上出てこないっていう感じ
かな。いやそうだね。なんだろうね、うん、難しい。あれでも、でも
今、難しいな。
そう、今で言うとさ、俺伊崎くんが何週間前に言ってたさ、あの猫ミームってなんか、はいはい、なんか話の流れ言ってたと思うんだけどさ、
あ猫ミームね、そう言ってた気がする。
そう、うん、なんだそれとかって言ったんだけど、調べたらああこれかって感じだったんだけどさ、あれは多分数年後こういう扱いだろうね。
いやそうだろうね、うなんであんなの面白がってたんだろうみたいな感じだよね。
なんかその流行してる時にすでにそう思われるやつってあるじゃん。
はいはい、あるある。
そういうのを覚えときたいよね。
うん、そうだね、もう味しなくなってるよなこれと思いながらみたいな、ね、そう
で、
う
ん、廃れてから3年後に言いたいよね。
リストアップしときたいね、これはね。
でそれでよく言われるのはアイスバケツチャレンジなんだよ。でもこれはもうベタすぎる。アイスバケツチャレンジはベタなの、
ね、
俺なら
ベタだね、 それは。うん、
とかね、
確かにあったなそんなの。
あとベタなので言うとあれね、秋元康関連でいじりがちなのは江口あゆみね。
江口あゆみ
でなんかあの AKB の人たち の、はい、あの特徴的なパーツを集めた。
ああ分かった分かった、あのまとめたやつ、ね、そうそう、存在しない子ね。
そうそう、うん、存在しないメンバーね、はいはいはい、あれはだから、
はいはいはい、
AKB 面白でよく言われがちなやつ。でもこれはベタだなっていう、俺の中ではベタ判定これは。
あのまあまあそうだね、なんとなくみんな、
うん、そうそうそう、
イメージが
あるというか、これはみんながいじるとこだからあんまり言えないなって感じなんだけど、
手つかずのとこ行きたいっていうね。
そうそうそう、うん、
確かにな、そんなことを考えて生活してないよな。なんだろう、
こういうのね覚えときたいなって思うんだよ。なんかその
そうだね、
うーん、
確かに。ちょっと定期的に今年こんなことがありましたみたいなのを振り返りながら、なんていうの、忘れないように記録しとくっていうのはいいかもしれない
ですね。そうだよ、だからこういうの覚えとくと、うん、なんかその流行の話を正面でしてる
振られた時にね、
そう人たちの中でやっぱ今、うん、透明のミルクティーつい飲んじゃいますよねみたいな、あれ面白いですよねとかって
そうね、いいずらしができるよね。
そう、
うん、
そこをそういうボケでね、こう引き出しに置いときたいなとは思うんだけど、あれもベタだな。ハンドスピナーもベタだなって感じがするんだよ。
ああ、ハンドスピナーあったな。でも、ベタだね。
廃れたものの代表格だからさ、うん、あれは。
そうだね、そうだね。そう。うん、
いや
そうなんだよな。人知れず廃れていくだろうなと予想され、うん、期待を裏切らずに廃れていった者たちを、うん、ピックアップしたいね。
ね、うん、あの、ツイッターにさ、一瞬さ、
うん、
インスタのストーリーみたいな機能つかなかったっけ？
あ
なんだっけ？
なんかあった気がするな。ちょっと名前がわかんないけど。
そう。あれもね、覚えておきたかったんだけど、うん、名前忘れた。なんだっけ？
そうだね。わかんないな。
そう。これはだから最新 SNS テクノロジーの話をしてるときにこれが出てきたら一番いいと思うんだけどさ。
うん、そうだね。そう。ベタ。そう、でもある種ね、ちょっと、ベタになりそうな気もするけどね。うん。
いや、でもね、マジで一瞬で伝われたから。フリートだ
ちょ、名前言われてもピンときてないから、多分、
いや、俺はね、
名前も馴染む前にいなくなったんだろうな。
そう、俺当時、面白機能としてさ、うわ、これ覚えとこうと思ったんだよ。フリート。
フリートって言われても一瞬フリーズしちゃうわ。
これは、
パッて。
あ、フリートご存知ない、うん、
いや、ちょっと待って。フリート説明してほしいかもしれない。まあ、なんとなくわかるよ。ストーリーってことなのかな、
う
ん、みたいな、
ね。フリートは、だから、ツイッターでね、うん、こう、残しときたくはないけど、24時間で消えちゃう、うん、こう、なんか文章とかを投稿できる画期的サービスなんだけどさ。そう。
うん、あるよね。
いいよね。やっぱこう、フリートでね。
フリートな
とかね。まあ、SNS 周りは多いけどな。この
そうね、
でもこれは難しいのは、
うん、
クラブハウスいじるのはベタなのよ。
いや、わかるわかる。クラブハウスはねベタだよね。
そう、
手垢つきまくりって感じ。うん、
だから1年後にブルースカイの話をしたい
ちょっと待って、ブルースカイってなんだっけ
ブルースカイは1ヶ月前に一瞬ツイッターの新しいやつだっつって騒がれたやつ。
あー、でも僕も終えてないんだな、そこら辺
で。あー、ダメだな。
やばいね。そうか。
いやー、これいいところを送ってほしいね、なんか。
そうだね、確かに。あー、忘れてたよっていう具合のね。
今はなき面白カルチャーを、
掘り起こしていく。
そうだね。あー、透明のミルクティーが俺の中ではちょっと点数高いのよ。
これいいね、透明のミルクティーっていうコーナーにしましょう。
いいね。
皆さん古き良き。
ああ、いいんじゃない。うん、皆さんの中の、
あなたの昔の、
そう、皆さんの透明のミルクティーを教えていただければ
。難しいって説明がみたいな。皆さんの透明のミルクティーってもうなんだよってなっちゃうからね。
いやー、
う
ん、でもそうなのよ。なんかさ、スイーツ系とかでもやっぱさ、
まあ手垢ついてるものいっぱい、マリトッツォだタピオカだみたいなね。
そう、マリトッツォ、タピオカはもうベタなのよ。なんかその
そうだね、王道だからね。
あれはも
う、ね、
だから言ってみれば、流行ってから廃れたやつじゃん。じゃなくて、
そう、ちゃんと人盛り上がりしてる、ね、
そう、流行らせようとしたけど、そうでもなく終わったみたいなのが一番気持ちいい。
お前日の目浴びてねえぞ、でも忘れてやんねえぞっていうね。
そう、うん、
そのバランスだよね。
なんだろう、あ、思いつきたい。でもこれ聞いてる人の中では、いや、あれがあるじゃんっていうのが、
いや絶対あるよ ね、なんでそれ出てこないのっていう、
悔しいわ
のあるだろうな。なんだろう、マジで出てこない。本当に自分の能力を呪う。
なんだ、本当だね。あれはさ、子供文化なだけでまだあるのかもしれないけどさ、あのトイザラスとかに売ってたさ、あの味付きのストローはまだある？いちご味のストローみたいな、
ね、いや味変わるやつ、ね、
そうそう、
あれリアルで使ったことないんだけど、あれ、
あれ本当俺なんか
CM でしか知らない、
もらったんだかなんだかでやってみて、うわ希望と思って、あのでも俺やったことあると思う、あれ。
あ、本当に、
うん、
そっか、あれ美味しくなさそうだったもんな、ちゃんと。
まだあるのかな、うん、味付きストローどう？
確かにね、味付きストローいいな。あとあれかな、あのなんかしまえる飴、
あ、
わかんないけど、
あったわ、
あの棒状の、あれなんていうのかな、
かっこいいんだよな、
わかんないんだけど、
なんかライターのイメージ
で、あれかっこいいんだよ、
あれはかっこいいわ。
そうあれね、ちょっとヤンキー座りしてチュパチュパしたかったっていうのがね、 あるよな。
いいね、シマエル飴ね。
シマエル飴。あとあの、メガマウスってあの、スプレー。あの、口にチュッてやるあの、甘いスプレー。
甘いスプレーあったわ。何あれ？
あれね、ちょっとかっこいいな。メガマウス、超特大っていう CM なんだったんだけど。
知らないわ。
これがかっこよかったんだよ。
そう、でもね、確かに、ああ、おしゃれなんて、ちょっと、お兄さんがやってたもん。なんかイメージ的に、
う
ん、
そうなんだよ ねそう、
ね、
今メガマウスって調べたら、あのクソでかいサメの画像ばっかり出しちゃった。そういうことじゃないんだけど、
お菓子とかでね、
うん、お菓子ね、そうそう、
あったわ。なんかその
すごい、まだあるっぽいぞこれ。
あるんだ。
バズーカキャンディーブランズが取り扱う、お口にスプレーして楽しめる新しいシロップキャンディーって書いてるん
だ。それは子供商売のやつだ。
そうだね、間違いないね。
ああ、
これも今見つけたら買っちゃうかもしれない。
でも、これがあるわ。その、子供商売で、その、
うん、
もう、顧客が俺らじゃないから、はいはい、その、情報が入ってこないけど、未だ存在してるものなのか、うん、ちゃんとなくなったものなのかっていう判定が、意外とむずいな。
そうだね、できる。うん。
幼少期のものは難しいんだと思う、はいはいはい、多分これ。
そうだね。その見て日が経ってるというか、時間経つすぎてて、あれ、飴の名前スライダーズプッシュポップって書いて
ある。あ、でもなんか
これが正式名称なんだ、
スライダーズ。
なんかでも聞いたような気がする、うん、うん、
なるほどね、
シャキーンって書いてあるな。いい、そうなんだよ、シャキーンなんだよな、
シャキーンなんだ、
それかっこいいんだよね、
かっこいいわ、うん、あれね、あのドキュメンタリーで立川談志師匠が、うん、あのいかに倹約かっていうのをアピールするときに飴を一回
やってた。
そう、なめかけの飴を、なんか
スライダープッシュポップでやってた、うん、
スライダープッシュポップじゃなかったけど、あれみたいだなって今思った。
あ、そうだね、舐めた飴をね、
そう、
その
もったいないから、うい、そう、後で舐めるから、うん、これビニールに入れて弟子に渡すんだよ、これ持っといてくれっつって絶対嫌だろって思う。
めちゃくちゃキモいな。そう。それはもう、で、指定関係だからね。そう。
で、落語会終わったら、うん、あの飴どこ行ったとか言って、あ、こちらにありますしょとか言って渡すんだけどさ。うん、あれ、だから、男子師匠がね、うん、スライダープッシュポップを知ってればね、弟子もあんなことやらずに済んだんだけど。
毎回ね、パチンパチンってね、しまってね。
ね、いいね。
そうだよ。なんで立川流にスライダースプッシュポップファンがいなかったんだよ、
ね。本当だよね。当時、スライダースプッシュポップがあればね、言いにくいな、これ。
そうだよ。
ねえ。
いや、まあ、そうだね。いや、男子師匠がそれ舐めて、舐め終わってから舞台上がってたりしたらめちゃくちゃ面白いけどね。なんか、なんか、結構ハイカラなものが好きなんだな、みたいな。わかんないけど。
そうだね。いやなるほどね。でも、そんなんだけど。
い
やでも、もっと、ね、もっと
透明のミルクティー。
もっといいの絶対ある。
うん、送ってほしいですね、なんかこれぞっていうものがあれば、
うん、
そうだな、僕らもちょっとなんか思い出せるようにこれは定点観測していきたい
ですね。そうだね、ちょっと、
うん、
あの、思い出したら好きなタイミングで言っていいから、これ、
あ、言っていこう言っていこう、
そう、別に何のドラマの話してる途中、あ、今思い出したっ、
脈絡なくね、
うん、
今ってなるけどね、そのマジでドラマの間は本当関係なくなっちゃうんだけど、うん、
確かに、
でもトークの途中ならまだし
も、ね、でも不適切にも程があるって、うん、多分昭和世代のこういうことなんだと思う、昭和世代の人たちに向けて作られた透明のミルクティーなんじゃないの、
あー、あったなこんなの、うん、みたいなね、
なんかね、うん、画面の端っこに映ってるものが透明のミルクティーだったりするんだと思うよ、多分
そういうことか、うん、あー、そうだね、これからそういうの増えていくんでしょうね、我々もね、
あ、だから俺らは2010年代とかの、
いや、そういうことですよ、10年代のなんか流行りもの、
うん、そうだね、
まあ、なんか 今後もね、思い出したらちょっとその透明のミルクティー案件として、あの、喋っていきましょう、
そうだね、
うん、ストックだね、
うん、
いやーっていう感じで、今回の議題はこちら、議会はこちらまでということで、次の議会に向けて議題も募集しております、はい、透明のミルクティーも、
うん、
あのメールお待ちしておりますので、ぜひ皆さん、ね、ご連絡をお願いしますということで、はい、じゃあ次の議会でお会いしましょう。
もうね、透明のミルクティーが気になってしょうがないんだけどさ、俺は。
なんかこう喉に突っかかってる気はするんだけど、ね、出てきやしないっていうね、
ねえ、
うん、
これちょっと頭にずっと入れとくと日々生活してる中で ね、なんか出てきたらいいなっていう、うん、
アハ体験できそう。
そうだ、
あー、これだ。待って、かアハ体験ももう古いか、
アハ体験。柔らか頭塾なんだっけ、
柔らか頭塾。懐かしい、 DS であったかな、
う
ん、
そう、うん、リズム天国 ね、
ゲームでね、リズム天国な。古い、別に今日昔を振り返る回ではないんだけど、ね、そのおじさん臭い回になっちゃうからな。
そう、いや、でもこれはこの辺もなんかちょっとベタな気がするんだよ、もっと適切なそのゲームソフトがある気がするんだよ、うん、DS の流れも。
そうだね、きっとあるはず、
ね、うん、いや、思い出したいですね、
思い出したいです、
ね、そんな曲です、ベースボールウェアでパワーポップオブラブ。